鳥海重和の企業参謀の条件。変革の時代、事業が生き残るための唯一の道、それは事業から企業参謀へのシフト。日本一の税務弁護士として呼び声の高い鳥海重和が人生哲学を語り尽くします。
こんにちは、遠藤和樹です。鳥海重和の企業参謀の条件。鳥海先生、本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日も前回に続きましてゲスト税理士の大久保先生お越しいただいておりますので、大久保先生よろしくお願いいたします。
お願いします。
前回は鳥海先生の
波乱万丈な
波乱万丈、
いや借りたら返すのが前回のテーマですから
そうですね。そして最後にところで、テーマは次回は投資でいこうというキーワードをいただきましたので、はい、投資でいこうというふうに思っておりますけど、はい、財務は投資が大事だ。
やっぱり企業というのは将来発展するってことが本来持続的な成長が基本じゃないですか、うん、
はい、
日本の場合特に持続させるってことが必要だと、うん、それとやっぱり発展があっての持続だから、うん、発展するためにやっぱり将来に対する投資がなくて発展っていうことはありえないですよ。
そうです
ね。だから投資ってどういう見方かっていうのを少し考えていくのが本当は必要かなと、うん、投資っていうと勘定科目で投資にならないと投資じゃないと思ってる人がいるわけですよ、
はい、
これはちょっと違うんだよね。勘定科目から外した意味で投資っていう発想、経営的な意味での投資は何なのかと、うんうんうん、企業の将来を明るくするものは何なのかと、あるいは基礎づけるものは何なのかというところの発想から、広い経営的な発想から投資というのを考えたら、うん、いろんな意味でほとんどが投資になるんじゃないかと僕は思うんですけど、
はいはいはいはい、
投資とのつながり、将来の発展とのつながりをどうつけていくかっていうところから出発して、それで勘定科目に入れていけばいいんで、勘定科目が先だっていう、なんかみんなお勉強スタイルなんですよね。
そうですね。
うん、司法試験受けると司法試験の頭になっちゃうんですよ。司法研修に入ると司法研修の頭になると。裁判所を前提として頭になると提案っていうのはできなくなっちゃうっていうのがあると、同じように初めから簿記会計やってますと、申告してますと、必ず勘定科目から入るから、勘定科目からの頭だと投資の本当の意味が理解できない、うん、だから交際費って言ったら交際費なるかならないか、税金かかるかかかんないかみたいな話になってきて、これを投資という発想から切り分けるってことはしないわけですよね。だからそこのところを一から考えな、特に中小企業って金がないんだから、うん、少ない金の中でやるとしたら投資効率の高いものというものをやっぱり選んでいかなきゃいけない、うん、あるいは場合によっては時間かかるかもしれないけど、これは超投資として素晴らしいんだっていうのがあってもいいはずなんで、
うん、
そこの発想はなくて、意外と一つ一つ細かいところで分担してやってるんだね、
うん
うん、なるほど。例えばね、僕は法律家的ではないので、損害賠償請求で代表訴訟になりまして、会社が訴えないで株主さんが取締役の責任追及しましてっていうのがあるじゃないですか、
はい、
そうすると一つ一つの案件で損害が出た案件を前提として、うん、なぜ損害案件が出たんだ、それについて取締役に追加注意義務違反的なものは法律違反があったんじゃないか、
うんうんうん、
損害から出てくるんですね、
うん、
損害って全部個別なんですよ。根付けがあるから何百万何千万と損害出したと、こういう形で来るんですよ。ところが経営判断する場合には、じゃあ一つ一つの判断をしてるのかというと、一つ一つの判断をする場合もあるんだけど、
うんうんうん、
判断のやり方を考えなきゃいけないと思うのは、存続を考えるとしたら、うんうん、例えば今年だったら自由になる金を、まあ、中小企業だとして5000万なら5000万ありますねって、この5000万はどうやって振り分けて将来に対するものにやると、いや設備投資これだけとか、いや近々やっぱりこういう商品開発しないと物が売れないから、今度は商品開発するとか、いや仕事を出してくる元請けさんの方が従来より 4% 価格を下げないと買ってやらないぞって言われたら、どうやって下げるかとか、そういう意味ではお金を払わないというので、ある程度5000万のうちこのぐらいの金額はやっぱり近々のものに使わなきゃダメだねと。ところが2年後3年後考えると、やっぱりある程度従来とは違った商品、あれ従来の違った商品と系列として新たなものとしてやっぱりこれを作るべきなのに、1000万なら1000万かけたりね、とか、うちの場合あと10年後20年後に社会が変わったらここに変わるかもしれないけど、これねちょっと逆に言うと失敗する確率の方が高いかもしれないけど、バカバカしいと言われるかもしれないけど、ここに例えば 300万なら300万投資しないねと、全体で5000万だっていう形で経営判断したとするじゃないですか、ひとくり、またこのぐらい後ろやっても全然痛くないよっていうのは一番後ろの方の300万ぐらいだという形でやるとすると、そこは失敗しましたと、全然物になりませんでしたということは途中で分かりました。じゃここだけ取り上げて損害賠償請求するというのは従来のやり方なので、経営判断としてそこが馬鹿げてるかもしれないと、超長期や長い面で30年後50年後そういうことを考えてバカバカしいけどやろうよということを分かってて、そこをやってるというんだったら全体的に財務が痛まない形でそういう投資してると、世の中にはバカバカしいものが後で跳ねるのいくらでもあるから、そういう議論をした上でこれ判断に入れてるわけだから、そうだとしたら損害賠償請求そこだけでやんじゃって全体から見て違法でないからアウトよ、こんな請求なんてするなよみたいな形になるんで、経営判断のやり方を変えることによって僕はその仕組み変えられると思うんで、いちいち細かいことやってないじゃん、細かいことで判断してるから細かいことで損害賠償請求やられてくるっていうのがあるんで、やっぱり全体的な意味での、まあ、細かいことも判断するんだけど、全体的な意味でのやはり、このぐらいバカバカしいものでも将来性があるものについてやっぱり 1% なら 1% の確率であってもやると、いうようなことをやっぱり経営判断としてある程度継続的に金をつけていくと、そういうやり方やらないと、実は例えば東レで開発した炭素繊維ってあるやつ、あれは40年かかったって言いますよね、ああいう研究できなかったやつ、だからアメリカ今四半期決算で株価と連動してどれだけ株価上げたかによって報酬がすごい上下するっていう、そこだから株価しか気にしてないから、しかも四半期を前提とした株価だから、そうすると長期的な研究は全くできない、何やるかというとベンチャー企業が出したやつを買い取るっていう、そこに莫大な金かけるっていう、だから新しい新発明は全部ベンチャー、そこを切り出してそこの事業譲渡を受けるか、あるいはそこのところ会社として買って M&A でやるっていう、こういうやり方をやるわけですよ、
そうですね、金融資本主義なのね、
金融資本主義はそうなってくるわけで、それを日本がやらないで済むためにはこういう経営判断をやはり普通の日常の中でやっていくという長期的なものと短期的なもの、中長期的なもの、これを混ぜた形で経営判断をするというのが僕は年間計画だと思うんだけど、そこは継続するんだったらまた翌年継続すればいい、つまり経営的な視点から物事を考えて投資的な視点から考えて、その上でやっていくっていうのが一番経営としては真っ当なんで、それを分断して一つ一つ項目分けて権利判断を分けていくっていう、そのやり方は違うんじゃないかなっていう感じはするんだけど、
もう本質論すぎて
すごいとこまで行っちゃいましたね、
いやいや
公益資本主義とかの話になっちゃ
ったもんね、分かった、そういう発想
そうです、
そうそう、
でもやっぱ日本的なその経営をでやっぱり永続するっていうことが前提の中で、やっぱそのまあ、商売とかに戻っちゃいます。ちゃんとそのお金のことができてないから、あまりにその短期で倒産する会社が多すぎるっていうことが問題だと思うのと、あと一方でその中小企業で事業計画とかがなさすぎるんですよ。それをその計画もないと投資もできないですし、だから判断がこうブレブレで、わけわかんなく、で、お金なくなって潰れちゃうみたいなのがやっぱすごい多いと思うので、最低限その顧問税理士は仕事が深刻なんてやってないで計画作れよと、それをなんかなかなかその何ですかマス監査とか取れませんとか言ってないで普通に作ってあげて企業伸ばせば顧問料上がるんでっていうところだと思うんですよね。そうやってこう伸ばしてってそういう生き延びる会社、その経営の中にそうすると入っていけるじゃないですか。その経営の目的も知らないで顧問してる人が多いので、その会社が何を目指してるかからの、やっぱ出口からの逆算でしか財務戦略作れないと思うんですよね。
明確な目標だし、経営ってありえないはずなんです
ね。そうですよね。
そういう意味では、今言ったのは、やっぱり根付けするってことはまさに明確な目標との兼ね合いで、どうやって成長し、どうやって生き延びるのかっていう話だから。
はい。めっちゃいい話ですよね。
実際にその今公益資本主義みたいな話までいきましたけど、まあ投資というところにお話しますと、はいはい、大久保先生ご自身も結構な投資というかオフィスとかも税理士ではなくてもむちゃくちゃなオフィスを作ってったり、
はいはい、
まあ、かなりのところに実はいろいろなこう会合とかにもこう、
そうですね、
入り込んでるっておかしいんですけど鳥海先生のような動きを結構実はされたりしてるんで、その辺もなんかこう似てるなというふうに私は見てるんですけど、
僕も借りまくってますからね、返す気ないですから調達して投資をして、あとまあどう回収するかなんで、 そのおっしゃるようにその勉強会とかでも100万とか200万使っても、
うん、惜しくないもんね。
そうですね、うん、取ればいいので。
なぜかというと今の100万200万じゃないですか、
はい、
僕もそういうの100万200万ないけど88万とかね、そういうのは
あれじゃないですか具体的なな
んかそれ知ってる気が
そうです
か僕も言ってる気がする
なぜかというとそうすると88万とか100万とか200万という講師料あるじゃないですか、
はい、
それは高いとか低いとか言う人はいるんだけど、うん、それは成果との関係を考えてなくてそれ自体の値段、うんうん、研修とそんな高いものじゃないと、こういう一般的な評価なんて将来とつながってないですよ、うん、ところが88万っていうのはそれで来る人がいるわけですよ、うん、来る人がいるってことは来る価値があるからでしょ、
うん、
それでは そこでそういうところに来るっていったら投資的な発想を持ってる人だから、うん、望ましい人なんですよ、逆に言うと、うん、失敗する人もたくさんいるかもしれないけど、その中で2人でも3人でも生き残るような人と知り合いになるんだら切磋琢磨できるし、
うん
うん、共同で何かやることもできるかもしれないし、うんうん、そういう人たちって大体人間関係で前の人とか後の人とかいろいろと出てくるんだよね。
あ、そうです。
なぜかというとこういう人は珍しい人だから、アホとか言われてる人でアホにと言われることを喜びと感じる人なんだ、集団だから孤独な集団なんですよ。だからみんな知り合いになる、ね、この集団はね、その集団からやっぱりいい人がたくさん出るっていうのがあるから、うんうん、確率論から言えばこういう投資的な判断だ、思い切った投資を試験研究費という名目関係なしにね、うん、やれる人が将来があるから、うん、将来のある人の集団に入ってくるんだから将来生まれるんですよ、
うん、
ただいいお客たくさん取ってるよ、
そう
言って
そうそうそうそう、これでもおっしゃる通りで、僕あんまり行かないんですけど税理士さんが集まるセミナーにたまたま行ったんですけど、うん、まあ、ちょっとぐらい高かったのか 2,30 ぐらいなんですけど、彼らが何言ってたかっていうと1時間あたりいくらだよねって言ってるんですよ。
バカじゃないですかお前何考えてるの
キレッキレですね。
言葉選んでくださいね。
冗談です。本当じゃないですか。考えてる発想自体が、ね、貧困なんだよね。
そうです。
心がね、志僕ら言うと志ないんだよね。つまり夢とか希望とかファンタジーがないんだよね。
あ、確かに。
それを西田先生はアホと言うんだけど。
そういうのです
ね。夢と僕らとファンタジーがあるから、それが成功者なんですよ。
はいはいはいはい。
そういう人たちが実は着実にやるかどうかはまた別だけど、まあ、先祖のやつを受け継ぎながらやってる人はやっぱり、本質は同じようなことを実は考えてる人が生き残ってるんですよ。同じような商売のやり方ずっとやってないと思います。やっぱり変化させてると思うのは、うんうん、やっぱりそういう発想の人たちと出会う、そういう発想がどっか盗む、うん、そこで中に入れていくっていうことはやっぱり繰り返しやってるから、
うんうん、
投資的に必ずしも投資ってお金かけなくてもいい人と出会っていい話を聞く、これも投資ですから、
うんうん、
時間使うのも投資なんですよ。そういうところを考えると投資的な判断をやってる人の集団の中にいかに近づくかっていうのが本当は望ましいですよ、
うんうんうん。
投資の発想のない今みたいに2万か3万かとか単価なんていうそんなやつらと付き合いたくないよね正直言うと何も考えてないもんね、はい、本当
にそんな辛辣でしたっけ。
理解先生基本的には大久保さんを超える辛辣さを
悪口
悪口ではないです、
はい、い
率直なだけなんですよ時々過激になるという
スイッチが入ると
本音ですから、
はい。まあそんなお話をしてきたんですけども、毎度毎度最後に振るこの傾向やめた方がいいかなと思います。大久保先生の方からせっかくですので、なんかご質問。3回目はですね、ぜひ今ちょうど印紙税という。
それ聞きたかったんですけど。
お話を次回したいなと思ってます。今日はここのところで終わりたいなと思っております。というわけで鳥海先生、大久保先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では鳥海重和への質問を受け付けております。ウェブ検索で鳥海弁護士と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガや連載コラムも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。